使徒の働き6章1節から7節。その頃、弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人に対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い 人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認に承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオケの回収者ニコラを選び、その人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って、手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広がっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。
使徒の働きは初代教会の記録です。これを読みますと、教会が目覚ましい勢いで成長したことがわかります。主イエス様は天にお帰りになる前にエルサレムにとどまって聖霊が与えられるのを待つように弟子たちに命じましたが、その時の弟子の数はおよそ120名。使徒の働きの1章15節に120名ほどの兄弟たちとありますから、男性だけですね。120名というのは男性だけの数ですから、その時エルサレムにいた人の中には女性もいたと記されていますので、実際は200名ぐらいの人たちが聖霊を待ち望んでエルサレムにとどまっていた。ところがペンテコステの日に聖霊が弟子たちに下ります。彼らが力強く神様の言葉を述べ伝えますと、その日だけで3000人の人たちがイエス・キリストを信じて弟子たちの群れに加えられています。これは使徒行伝の2章の41節、使徒の働き2章41節にありますね。主は毎日イエス・キリストを信じて救われる人を加えてくださったと聖書にありますので、おそらくあまり、日が経たないうちに弟子の数が5000人、それも男性だけで5000人になったと記録されています。それは使徒の働きの4章4節。女性子供を加えれば1万人以上の人々がエルサレムでイエス・キリストを信じるものになったわけです。使徒の働きの5章14節を見ますと、死を信じる者は男も女もますます増えていったと書いてあります。そして今日の箇所6章7節に、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。エルサレムで弟子の数が非常に増えていったとあります。で、学者たちはこの時に数万の弟子たちがエルサレムにいただろう。で、当時のエルサレムの人口この大体 40% から 60% がキリストを信じる者になったのではないかと、そう推測しています。アメリカの日本人社会のクリスチャン人口大体 3% と言われています。で、日本では 1%、 100人に1人しかクリスチャンがいないというのはどうも少ない気がするんですが、でも日本のクリスチャンはたとえ数は少なくても人々に良い影響を与え、社会に大きな貢献をしてまいりました。学校や病院、さまざまな福祉施設の多く、これはクリスチャンによって始められ、また今もクリスチャンによって、 導かれていますね。日本のどんな小さな町にも教会があります。アジアを中心に多くの国々に、宣教師を送り出しています。政治家や実業家の中にもクリスチャンがいます。数パーセント、1% のクリスチャンでもこれだけのことができたとしたら、想像してみてください。数万のクリスチャンがいて、人口の半数にもなる人々がどんなに周りの人々に大きな影響を与えたことでしょうか。これらの人々によって神様の言葉はエルサレム中に伝えられました。いえ、エルサレムだけでなく、神の言葉は地域を越えて広がっています。教会はエルサレムで始まりましたが、近隣のユダヤ、ガリラやサマリアという地域にも福音は伝えられて、教会が建てられているんです。使徒の働きの9章31節というところまで読んでいきますと、こう書いてあります。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていったとこうあります。聖書は何人という数字は書いていませんけれども、本当に万単位で人々が、クリスチャンが増えていっただろうと思われますね。次に神の言葉は人種を超えて広がっています。最初神の言葉はユダヤ人にしか伝えられませんでした。しかしペテロがローマの百人隊長に伝道し、またアンテオキのクリスチャンたちがギリシャ人にも伝道しましたときに、異邦人と呼ばれる人々もまたキリストを信じ、そしてその異邦人の混じった教会がアンティオキに出来上がったのです。使徒の働きの11章24節にこうして大勢の人が主に導かれたと書いてあります。ユダヤ人だけでなく異邦人も救いに預かっていったのです。さらに神の言葉は国境を越えて広がっています。アンティオケという町、これはエルサレムから随分北の方にある町で遠く離れてはいますけれども、エルサレムからアンティオケに至る地域は一人のローマ総督、シリア総督が治める一つの州、同じ州だったのですね。ところがこのアンティオケから派遣されましたバルナバやパウロ、彼らは他の州、キリキアとかガラテアという他のアジアの州にも福音を伝えました。このことによって神の言葉はいわば国境を越えるようになったのです。使徒の働きの16章5節にはこうして諸教会はその信仰を強められ日ごとに人数を増していったと書かれています。他の州にも教会ができていったのですね。また神の言葉は文化を超えて広がっています。で、今日のトルコとギリシャの間にエーゲ海というのがあります。で、このエーゲ海は当時はアジアとヨーロッパを隔てる海でありました。しかしパウロは第2回目の伝道旅行の時に神様から幻を与えられて、そしてエーゲ海を渡り向こう側のヨーロッパ世界に福音を述べ伝えました。神の言葉を伝えました。第3回目の伝道旅行をした時も再びマケドニア州にというのはこれはヨーロッパ世界ですが、ピリピ、テサロニケ、またアカヤ州のコリントの教会を訪ねておりますね。で、使徒の働きの19章20節ではパウロの伝道旅行についてこのサマリーのような言葉を書いているんですが、それはこうです。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。神の言葉は地域を超え、人種を超え、国境を超え、文化を超えて広まっていきました。そして神様の言葉が述べ伝えられるところに教会が建て上げられていき、教会が建てられたところではその教会がさらにその地域に神の言葉を述べ伝えるようになったのです。 こうして教会が成長してまいりました。でこのような使徒の働きに見ることのできる目覚ましい教会の成長、伝道の拡大、それはどうやって起こったのでしょうか。その秘訣を知りたいと思いますね。実は先ほど5つの聖書の箇所を使徒の働きの中から引用いたしました。使徒の6章7節、こうして神の言葉はますます広まっていき、使徒の11章20、あ、ごめんなさい、使徒の次は9章31節ですね。こうして教会は聖霊に励まされて前進し続けた。使徒の働きの11章24節では、こうして大勢の人が主に導かれた。16章5節では、こうして諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していった。19章20節では、こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。この5つの聖句に共通した言葉があるんですが、お気づきになりましたね。何ですか？こうしてという言葉です。じゃあこうしてとはどうしてなんでしょうか。そのことが分かれば、私たちは教会成長の秘訣を見出すことができる伝道の方策についてヒントを得ることができるはずですね。今朝は6章1節から7節、使徒の働きの中で最初にこうしてという言葉が出てくるこの箇所から2つのことを学んでみたいと思うのです。まず第一ですが、第一は教会は問題によって成長するということです。で人々は教会にはどんな問題もなく欠けたところもないと思いがちですが、そんなことはありません。確かに教会は他の団体や組織とは全く違うものです。この世に属するものではありません。神に属するものです。そして教会には他のところにはない神の言葉、そして神の臨在があります。神様がそこにおられるというその神様の存在のリアリティというものがあります。私たちはそこから神様の恵み、平安、祝福と力をいただくのです。教会は天国の出張所のようなところだと言えるでしょう。しかし、まだ天国そのものではないのです。教会は神様がそこにおられる神殿でありますが、その神殿はまだ完成されたものではなく、未だ建設中であります。教会は神様の守りの中にありますが、この世にある間は、なお様々な罪と悪との戦いの中にあり、最終的な勝利を待ち望んでその戦いを進めているのです。ですから教会にもさまざまな問題が起こります。他の団体、他のところでは問題にされないことでも、教会は教会であるゆえに問題にされなければならないこともあります。特に聖書の教えの根本的なこと、基本的なことにおいては、教会は決して譲れないものを持っています。譲ってはいけないものを持っています。教会は絶えずこの世からチャレンジを受けています。そして教会はそのトラブルをただトラブルとして問題として済ませないで、神様から与えられたものとして、また神様もまたその問題、試練、また外からの迫害、チャレンジというものを教会を成長させるために、神様の言葉が広がっていくために用いてくださるのです。今朝の使徒の働き6章にあるトラブルはどんなトラブルでしょうか。これは教会のやもめたちへの食料配布に関してのことでありました。で当時の社会は貧富の差が極端にありました。今日の福祉という考え方がありませんでしたので、教会が貧しい人たちの世話をしておりました。特に、寡婦となった女性、やもめになった女性に対しては、手厚い保護がなされました。どの教会にも、やもめの名簿というものがあったようであります。で、この時のエルサレム教会では、豊かな人たちがその財産を売りまして、代金を教会に捧げ、 そして教会はそれを貧しい人たちに分配をしておりました。使徒の働きの4章34節というところに、彼らの中には一人も乏しいものがなかったと、こういう言葉がありますね。教会は貧しい人たちに対して十分な配慮をしていたことがうかがえます。しかし、どんなに細心の配慮をしましても、人の集まるところには何かのトラブルが起こるものであります。ギリシャ語を話すユダヤ人からこんな苦情が起こりました。ヘブル語のヤモメたちには毎日配給があるのに、私たちには配給のない日がある。私たちはおろそかにされている。こういう苦情ですね。ひょっとしたら、あの人たちに配られるパンはこんなに大きいのに、私たちはちょっと小ぶりだよ、ね、ヘブル語を話すその人たちに配られる野菜はもうとびっきり新鮮なのに、私たちに来るのはどうもしおれたものしか来ない。そういうつぶやきまでもささやかれたかもしれません。皆さん、食べ物の恨みは恐ろしいと言われますから、まあこのトラブルはそういうところから来たのかでしょう。けれども、ここをよく読んでまいりますと、単に食べ物の問題だけではなかったことがわかります。聖書はギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てたとありますね。この背景にはヘブル語を話す人たちとギリシャ語を話す人たちとの間の不一致があったようであります。ギリシャ語を話すユダヤ人というのは外国生まれのユダヤ人でありまして、外国から母国に帰ってまいりました。でもまだヘブル語を話せないでいる人たちのことです。この人たちは言葉の壁もありまして、いろいろな面で肩身の狭い思いをしていたのかもしれません。私たちは日本語を話すこのグループでありますが、もう周りは英語を話す人たち、その人たちに取り囲まれて仕事をし生活をしておりますので、このギリシャ語を話すユダヤ人たちのこのフラストレーションが、まあ、少しはわかる気がいたしますね。初代教会はバイリンガルの教会、マルタイカルチャーの教会でありました。ちょうど私たちの教会のようであります。で、それだけでもさまざまなトラブルが起こる要素が数多くあったのです。しかし、教会はそうした言葉の壁、文化の壁を越えてイエス・キリストにあって一つになっていかなければなりませんでした。ヤモメの配給、ヤモメたちへの配給へのこのトラブル、これは教会の霊的一致という大きな問題を実は含んでいたのであります。神様はこのトラブルを通して教会にさらに一致を与えようとされたのですね。7節にたびたび引用しますが、こうして神の言葉はますます広まっていった。こうありますように、教会はこの問題によって、いや、もっと正確に言うなら、この問題を解決することによって成長していったのです。教会は問題のないところではありません。しかし、教会は問題を解決していくところにならなければなりません。そして、教会の問題が解決されるとき、7節にありますように、神の言葉はさらに広がっていくのです。ですから、私たちは教会の問題を見て、ただあんなことやっていると非難するだけ、批判するだけで終わってしまったり、傍観者になってできるだけ関わらないようにしよう、そうするのではなく、本当に主の導きと助けをいただいて問題の解決を求めていきたいと、そう思います。この箇所が教えています第二のことですが、それは問題は人物によって解決するということであります。組織を動かすものに M がつくものが必要である。アルファベットの M がつくものが必要であるとよく言われます。何でしょうね。 M、 マテリアル、もの、必要でしょう。マニー、金銭も必要でしょう。メソッド、方法も必要でしょう。それから、マネージメントっていうのも M で始まりますね。良い管理というものも、運営というものも必要でありましょう。 しかし私は M で始まるものの中で一番大切なものは人、人物だと思います。聖書を見ますと神様は常に人をお持ちになっていることがわかります。お金や方法、管理、これは人に比べれば二義的なものであると聖書は言っていますね。神様は神の民を救い出すのにモーセという人を選びました。彼らを約束の地に導き入れるのにヨシュアという人を選びました。そして神の民が一つの王国になっていくために神様はサムエルを選び、そして王ダビデを選んでくださったのです。神様は全世界の全ての人の罪の問題を解決するために神の御子を人として地上に送り、神は人としてのキリストイエスを救い主として選んでくださいました。問題を引き起こすのは人間であります。しかしそれを解決するのも人間です。人たちがヤモメたちへの配給の問題を解決するためにしたことは人を選ぶということでありました。人たちは弟子たちにこの問題を解決できる人7人を選びなさい、そう言いましたね。で、その7人は御霊と知恵とに満ちた人でなければならない、また信仰と聖霊とに満ちた人でなければならないというのであります。考えていますとヤモメたちへのこの食料の配給という問題に、これは極めて日常的な食べ物の問題でありますから、ヤモメたちへの配給を平等にするためには何かのルールを作ってみんながそれに従えばそれでよかったのではないでしょうか。またその世話をするにしても7人もいらない、せいぜい1人か2人の人を責任者を立てればそれでこと足りたかもしれません。しかも信仰と聖霊に満ちた人という資格よりもマネージメントのできる人、そういう資格だけでよかったのかもしれません。けれども先ほど申し上げましたようにヤモメたちへの配給のこの問題の背後には教会の霊的な一致という信仰的な課題がありました。ですから人たちはこの問題を解決する人に霊的信仰的な資質を求めたのです。で、この基準は今日も変わることがありません。小さな問題の背景に、あるいは日常的な実際的な奉仕の背後に大きな霊的なこと、また信仰的な事柄が横たわっているのです。教会はどんな問題を取り扱うにしても、それが霊的に信仰的に取り扱わなければいけませんし、私たちのまた教会の霊的信仰的な向上のために全てのことはなされなければなりません。それで教会は、例えば羊についてですが、羊というのは教会の中の大切な奉仕の役割ですが、こう書いていますね。テモテの第1の3の9、教会の羊は清い良心を持って信仰の奥義を保っている人であるようにというわけです。信仰の奥義を保っている人というのはどういう人かといいますと、イエス・キリストが主であり神であり救い主であることをきちんと理解し信じている人のことです。主イエス様と表面的な関わりではなく、本当に自分の罪を悔い改めることのできる素直な心でイエス様を愛し、イエス様と本当に親しい内面的な交わりを持っている人のことであります。またこの世の思想や人間的なものの考え方、また間違った教えに引っ張られないようにいつも御言葉に耳を傾けている人、こういう人のことが信仰の奥義を保っている人ということですね。これはもちろん全てのクリスチャンに求められていることであります。しかし教会での問題解決にあたる人には 他のどんな努力よりもこうした霊的信仰的な資質が求められているのです。こうした聖書が語っている資格資質ということを読みますと、皆さんはそれにどう反応なさいますか。ある人は、あの人はこの聖書が書いている資格を持ってないというふうに真っ先に考える人がいますね。でも聖書は他の人のために読む本ではありません。自分のために読む書物でありますから、他の人を批判する前に、では自分はどうだろうか、自分はその資質を持っているのだろうか、その資格があるのだろうかと考えてみる必要があります。次にこんな反応をする人もあります。どうせ私には資格はありませんよ、だから私何もしないんですよ、こういう人がいますね。神様が私たちに資格や資質を聖書の中で提示なさるのは、お前資格ないだろうと言って私たちを責めるため、私たちを退けるためではありません。神様がこうした資格資質を私たちに提示してくださっているのは、私たちにそのようなものを求めるように、持つようにということを願ってくださっているのです。自分もその資格に到達したい、いや私は資格のないものかもしれないが、神様の恵みによってそのような資質を持たせていただきたい、そう願うのが信仰の姿ではないでしょうか。またこのように反応なさる方もあるでしょう。私は他の人のように立派でもないし、その人たちが知っているようなあんな素晴らしいことはとてもできません。そう言って引っ込んでしまう。謙虚であることは素晴らしいことであります。しかし、主があなたを強くしようとしておられる。そういう機会を提供していらっしゃるのに、それを退けるのは、それをいただかないのは本当の謙遜ではありません。テモテ第一の3章13には、羊の務めを立派に果たした人は、キリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができると書いてあります。神様があなたに与えてくださった奉仕、それは羊の奉仕でなくても、与えようとしておられる奉仕、それは神様がそれによってあなたの信仰を強めようとしておられるものなのです。そこから、退くことによって神様があなたを信仰の奥義を保っている人にしようとしておられる、その機会を逃してはならないと、そう思います。このことで私はある兄弟が話してくれたことを思い出すのです。日本でのことですが、その頃私夫婦が奉仕していた教会は新しく街道を建てる必要に迫られまして、本当にわずかな人数でありましたけれども、それを実行いたしました。大きな借金がありました。牧師給も月末になってやっと届くというふうな状態でありました。ですから会計の奉仕をすることになりました。この兄弟は、これは大変なことになった、教会の会計の奉仕をすると信仰がダウンすると聞かされていたから、できれば会計の奉仕だけはしたくなかった、そう思ったそうであります。ところが教会は神様の大きな祝福を受けまして、経済的にも満たされ、建物のための借金も本当に予定よりも随分早く返済することができるようになりました。でこの兄弟はこう言いました。苦労した時もありましたが、毎月奇跡のようにして会計が満たされていきました。会計をさせていただいている私が誰よりも先に神様の御業を見ることができ、私の信仰はダウンするどころか本当にこの奉仕によって強められました。素晴らしい証ですね。神様は、神様に従う者を霊的信仰的に育て、恵みによって私たちを資格にかなう者へと導き、また引き上げてくださるのです。本当に謙虚な人は、自分の足らなさだけではなく、神様の恵みに目を向ける人です。神様はそのような人を今も求めていらっしゃいます。聖書は言っていますね。この人たちを人たちの前に立たせた。 そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。私を御心にかなうものにしてください。そしてあなたの御業のために用いてください。そのように神の前に立つ人が起こされるとき、こうして神の言葉は広まり、教会は成長するのです。私たちも神の恵みによって神の前に立つものとなるのではありませんか。